リスナーの皆さん、おはようございます。 FM コネット市民カフェの時間がやってきました。今週のパーソナリティは私、大川水辺クラブの新里義隆です。どうぞよろしくお願いいたします。さて、 FM エコネット市民カフェでは暮らしの環境を大きなテーマに、水や川、まちづくりなどさまざまな視点でゲストの方とともにお話を進めていきたいと考えています。それではこれからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は大川水辺クラブの協力でお送りいたします。皆さん、改めましておはようございます。今日のゲストは町草博士の重本新平さんにお越しをいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
重本さん、町草博士ということなんですけれども、はい、もう率直に何の博士でしょうか？
そうですね、自称、はい、町草博士というふうに名乗ってるんですけども、はい、町草というもの自体、造語でして、はいはい、町に生えてる草で町草です。はいはい、でまあ、これが何を意味しているかというと、はい、町の中に生えているような草ですね。はい、本当にどこにでもあるような電柱のそばに生えていたり、はい、溝に生えていたり、はい、そういった草を写真で切り取って、はい、でそこに自由に名前をつけていこうという活動、それが町草というものです。
なるほど、町の、まあ、それはもう雑草であったり、まあ、
そうですね、
もうどんな草でもいいわけですよね。はい、それは苔であったりというようなこともあるわけですね。
はい、
わかりました。ちょっといろいろとその辺を詳しく今日は聞いていきたいというふうに思います。はい、本当にありがとうございます。お忙しいところ、京都はどちらの方ですかね？
今、はい、京都市内に
お住まいということで、はいはい、その地元で主に活動をされてきたということですか？
はい、そうですね。はい、
京都市内はどちらですか、地元というのは？
地元の方は京都の八幡という
八幡、
はい、ところなんですけど、はい、今は京都市内、京都御苑とか、はい、その辺を中心に拠点として活動をしてます。
ああ、そうですか。
はい、
わかりました。町草、町の草、まあ、それを写真でこう切り取って、
はい、
名前をつけてということなんですけども、はい、まあ、そういう活動を始めるきっかけみたいなのは何かあったんですかね？
そうですね、もともとは自分が京都の芸術系の大学出身なんですけども、はい、そこでデザインを学んでいまして、はい、まあ、そういったデザイン的なこう感性というか、
はい、
発想というものをそこで学んだんですけども、はいはい、まあ、そういったものをこう普段の生活の中にも取り入れられないかなということで、
はい、
まあ、遊び心というか、
はいはい、
何か普段日常の中でデザイン的なものを発想として取り入れて遊びとして活用できないかなというところがまず一つですね。
はい
はい、もう一つは自分の地元の再発見として、
はいはい、
自分自身の目線で自分の街を、見直すというか見つめる、うん、ということがしたいなと思いまして、
うん、
まあ、その二つがきっかけとしてこの町草に結びついていきました。
うん、町草ですね。なんかいい名前ですね。なんか道草、
そうですね、
これは一般
よく道草博士というふうに言われることがあるんですけど、あながち間違っていないので、
はいはい、まあ、道に生えてる草ということで、
そうですね。道草のような感覚にすごく近いですね。例えば普段歩いている中でも、
はい、
まあ、通勤であったり通学であったり、うん、やっぱりその目的があって普段人って歩くので、うん、なかなかこう立ち止まったり、うん、ゆっくりとこう周りの景色を見たりっていうことは、うん、普段なかなかできない と思うんですけども、うんうん、そういった中で少しこう立ち止まってみたり、うん、ゆっくりとこうあのその風景を楽しむというか、うん、あのめでるという、うん、ことをすればもう少しこう豊かに気持ちもなっていくんじゃないかなというところで、
はい、
町草はあのそういったことをこう、まあ、やってみようというような、
はい
はい、活動でもあります。
その、重本さんが言う町草というのは例えばアスファルトのこの隙間からこう生えてる、はい、まあ、我々で言うとまあ雑草というんですかね、はい、そういう呼び方をついしてしまうんですけれども、そういうものであったりとか、はい、あとはどんなところの草を切り取るんですか。
そうですね、はい、本当にあの街中をよく見てみるとどこにでも草ってあるんですけども、うん、はい、まあ壁面ですね、あとは
壁面、
はい、家の壁面であったり、
はい、
石垣であったり、
はいはいはい、
自分のこう目線の高さにもありますし、
はい、
あとはマンションとかビルの壁、はい、ちょっと見上げてみると、はい、そこにこうまあ、ツタのような草が張り付いていたり、
あ、はいはい、まあ、そうですよね、
はい
はいはいはい、
そういったところもこうよく見てみるとあの面白い形をしていたり、
はいはい
はい、そういったものを発見して楽しむっていうことができるんですね。
はははは、今日はあの日本町草図鑑というのをお持ちいただいたんですけれども、
はい、
これはまああの写真と文ということで、
はい、
ちょっといろいろ見ていくとしっかりあの分類分けされて、はい、詳しく書かれてますね。これ全国各地へこう足を運ばれて、
はい、
図鑑とされてるわけですよね。
そうですね、
これも南は沖縄まで、
沖縄から北海道まで行きましたね、
はい、はあ、すごいですね。それぞれの町になんかやっぱ特徴なんかっていうのはあったんですかね。
そうですね、実際に行く前は、はい、本当に町ごとに草って違うんじゃないかなっていう思いがあったんですけども、はい、これをいろんなところに行ってみると、はい、そんなにこう草に違いはなかったんですね。
ほうほうほうほう、
まあ、それは自分がどういうふうに草を見ているかっていうところにやっぱりかかってくるんだなっていうので、うんうん、まあ、町に生えてる草だけを見ているのではなくて、
うん、
その町の背景にある風景と一緒に写真として切り取っているので、
はいはいはい、
今見てもらっても分かるように、その背景に何があるかっていうところで、
はいはい、
その名付けであったりそこにどういった物語を自分がつけていくかっていうところがすごく自分としては楽しかったなと思いますね。
面白いですね。これタヌキの置物さんですかね、鼻に草が生えてますね、これは信楽焼の、
そうですね、
そっちの方ですかね。あ、いや面白いですね。ははははは、まあ、ラジオなんでこの本を、リスナーの方にちょっと見てもらうわけにはいけないんですけれども、はあ、全国各地に回られたということで、まあ、それぞれ の、まあ、その写真ですね、草に名前を付けられてるんですけれども、
はい、
モグラハウス、はあ、モグラのようにモグラ叩きのそういう発想かなとかね、
はい、
そんな感じですね。
穴の中から生えてるっていう、はいはい
は
い、
名前が面白いですよね。これ親離れとかね、
はい、
はははははは、親らしき草があって、そのちょっと離れたところに小さな草があるという、
ね、草一つだけの草ではなくて、うん、例えばちょっと離れたところに草があって、その2つの草の関係性であったり、
うんうんうん、
何かそこに物語をこう感じたり、
うんうん、
っていうところがこうその名前をつけるっていうところの醍醐味になるかなと思いますね。
なるほどね。ようこそ、なるほど、なんとなくこうつながりますね。これは沖縄で撮られたんですね、はい、那覇市でね。ほうほうほう、手を開いていてもてなしのポーズ、
はい、
なんか伝わってきますね。確かに
ちょうど、はい、玄関口のこの下のところですね、ふと見るとちっちゃい草が生えていて、
そこにつながっていくわけですか、 なるほど。
本当に家に、
まあ、これまさにあの玄関のね。
そうなんですね。もてなしてくれてるような。
なるほどね。放浪の旅人。これ道ですか。
はい。
ああ、なるほどな。源泉。いや面白いですね。一つ一つ見ていくと、もうかれこれ10年この活動をされているということで。
はい、そうです。
まあ、自分自身でまあこう一つの図鑑にしたり、はい、まあ、写真集絵本にしたりということ以外にもいろいろ活動されているということなんですけれども、はい、どんなことを具体的には。
まあ、自分自身で作品を作るっていうこと以外にはワークショップっていう形で、
はい、
まあ、他の方々と一緒に参加型でこの町草を体験してみようということもしていますね。まあ、普段自分がやっているような街を歩いて、
はい、
町草を見つけて写真を撮って、うん、それに名前をつけたり物語をつけたり、
はい、
っていうことを参加者の方と一緒にするっていう。
はははは、なるほどね。でも参加者の方にそれぞれ、まあ、その写真を撮って、はい、同じようにこう名前をつけていってもらう、
ね、
ということもあるわけですかね。
はい、
これ面白いですね。なんかシルクハット巨人、これぜひリスナーの方にもこの写真を見てほしいなと思うぐらい、花曲がり、確かに目があって花が曲がってるような草ですね。露天風呂、車が露天風呂に入ってるんですから、
ね、そうですね。
ははは、
まあ、廃車というか今使われなくなった車の周りに草が囲って、はい、お風呂に使ってるように見えるという。
ワークショップはもう、子供から大人まで幅広く。
そうですね、はい、
最近ではどういうところでワークショップをされましたですか。
最近では、そうですね、小学校だと大分の小学校でも、
はい
はいはい、最近はしてきましたね。
はあ、もう全国各地へ飛び回ってるような。
そうですね。
はあ、すごいですね。街草でその発想はやっぱりすごいな。図鑑以外になんか作品というんでしょうか、なんか発表されてるんですかね。はい、
そうですね。あとは、はい、まあ、自分だけではなくて他の、アーティストというか、例えば歌を歌う人であったり、
はいはい、
パフォーマンスをする人、俳優の方であったり、うんうん、あとは和菓子作家さんであったり、うん、という方とコラボレーションという形で、
はい、
マチクさんの作品を作るということも今までやりましたね。例えばその俳優さんとのコラボレーションではマチクサ体操というものを作りましたね。
どんな体操な
の？
マチクサ体操。
このマチクサの分類がいくつかあるんですけども、はい、チビ像とか、ヒビに生えてる、はい、ヒビ像とか、
はあ、
穴に生えてる穴草とか、
はい、
そういった一つ一つのこう、まあ、分類をキャラクターのようにして、でそれをこう体で表現しようっていうことを俳優さんがその表現の仕方を考えてくださったんですけども、で音楽と一緒に、
はい、
それも参加者の方集めて皆さんと一緒に、
はい、
体で動かしながら、
はい、
マジクサの表現っていうのを一緒にやってみましょうっていうような、ちょっと変わった試みも。
はあ、
はい、
マジクサ、広がっていくまで、
そうですね、
いろんなスタイルにね。分かりました。ちょっとその辺も含めてちょっと後半はいろいろとまた掘り下げて お伺いしたいというふうに思います。それではここでいつものようにミュージックブレイクということで、音楽をお聴きいただきましょう。今日の音楽は八重の名も知らぬ花のように。今日のゲストは町草博士の重本晋平さんです。それでは後半もよろしくお願いをいたします。
お願いします。
あの前半は、町草ということで具体的にいろいろと活動されていることをご紹介いただきました、
はい、
あの面白かったのはあの俳優の方が町草をもう一つのネタとして、
はい
体操を、まあ、考案されたというお話ですね、
はい、
面白かったですね。なんかそれ以外にもいろいろ広がりを持たれているということなんですけれども、
はい、
他はどんなことがあるんですか。
そうですね、あとは最近ではアプリを作ってますね。
アプリを、
はい、あの携帯のアプリみたいなものなんですけども、あのまあ、よりこう誰もがあの町草を体験できるように、
はい、
あのその写真を撮って、
はい、
あのその携帯の中で名前をこう打ち込んで、
はいはいはい、
それを投稿して、
はい、
でそれがこういろんな方が投稿したのがあの閲覧できるような、はい、そういうページですね。で、あのそこにはこう位置情報っていうのもあの載せれるので、
どこで撮ったか
という、そうですね、あの京都でどこどこで撮ったとか、
はい、
他の、
はい、
あの全国いろんなところで撮ったっていうのがこう日本地図であのマッピングされて出てくるっていうような、
はそこにはもう、まあ、何十何百っていう、はい、その町草が載せられてるんですかね。
まだ今、完成はしてないんですけどアプリ自体が、
あ、はい
はい、今ちょっとこう
作りかけてるということですか。
そうですね、作っている最中でして、
あ、はいはいはい、
ちょっと今試行錯誤をしながら、
はい、
はい、どういった形がいいかなっていうのを試してますね。
それ面白いですね、
はい、
はははは、将来的にはなんかコンテストかなんか。
そうですね、
です
よね、本当にまあ、銀字というかこれは名前をつけて、
はい、
他の方がどう思ったかとか
評価、
はい、評価をしてもらったり、
ね、
そういうこう自分だけでやるっていうよりかは、
はい、
いろんな方と一緒にこうなってやるっていうのが一番面白いところでもあるので、まあ、それをこうより、みんなで楽しめるような場を作るというか、そういったことをアプリであったり、まあ、ワークショップであったりっていうところで、やっていきたいなっていうふうに思ってますね。
なるほど、素晴らしい、
はい、
いやそれなんかいいなあいやぜひそれアプリダウンロードしてなんか投稿してみたいな
、
一つのフォームになってて位置情報も入れられて、
ね、
なるほど、全国各地で町草か、
はい、まあ、アプリを使われる方は自動的に町草の研究員という形にありまして
研究員第一号、
全国で、はい、研究員をどんどんこう全国に増やしていきたいなと思ってますね、
はいはい、あ、いいですね、まあ、結局なんでしょうね、写真とネーミング、
はい、
楽しいですよね、名前つけるのがね、はい、いやぜひそれは楽しみにお待ちさせていただきます、
はい、
ちなみにいつ頃完成予定ですか。
そうですね、はい、まだちょっと本当に途中段階なので、今後試行錯誤を繰り返しながら、いろんなこう解決をできたら来年とか、
あ、はい、
できたらいいなと思ってるんですけど、
はい、これ重本さんご自身で開発されてる、
あ、これが他の方に協力をいただきながらなので、自分だけではできないんですね、
はいはい
はいはい、なので本当に町草の自分の活動自体自分一人でこれはやっているところもあるんですけども、うん、いろんな方の協力を得ながら、
はい、
さっきの体操もそうですけども、
はい、
アプリもそうですし、はい、はい、いろんな方とのコラボレーションとして、
はい、
一つ一つこう活動が成り立っていっているというようなところですね、
はいはい、町草、これは町でなければやっぱりダメなんでしょうかね。
最終的には町じゃなくてもいいかなと、
はい、
はい、
山でもいいわけです、
山でも森でも、はい、結局は一番伝えたいこととしては、うん、想像力があれば、うん、まあ、どこにいても楽しめるよっていうようなことを伝えていきたいなと思ってるので、はい、どういうふうに今見てる風景を楽しむかっていう、そこに尽きるかなと思いますね。
いやなんかその話を聞いてるだけなんかワクワクしてきますね。あそうですか。わかりました。今日はあの写真絵本、そして図鑑、
はい、
でちょっとしたこれは何と言うんですか、ちょっと時間図鑑のミニ版というんですかね、
はい、豆本みたいな、
ね、豆本というんですか、
はい、
お持ちいただいたんですけれども、まあ、こうしたことを通じて、まあ、作品を発表するという、はい、まあ、もちろんホームページも開設されるということなんですけれども、はい、まあ、それ以外にもいろいろされているということなんですけれども、なんか近々イベントを何かされる予定ということで聞いてるんですけど、
あ、はい、先ほどからお話しさせてもらってたあの町草ワークショップ、
はい、
皆さんで参加型で町草を体験するというようなことを、今度10月に、
はい、
京都の大原、
はいはい、
でやることになりました。
はい、はい、
3000人ではなくてそこ の、はい、あの実行院というお寺の、
はい、
庭園のお庭の中で町草を探そうというような試みをします。
草養蚕生えてそうですね。
もうあの100種類以上あるみたいですね。その庭園の中に。
それは10月、
はい、10月の7日、
はい、7日ですか、
はい、はい、です。
京都の3000人、4カ所で
そうですね
されるということ
で、はい、はい、高原という、向かうに源という感じで、
はい、
高原というイベントの中の、一つとして町草をすることになったんですけども、
あ、はいはい、
はい、その大原の、4つのお寺が会場になってまして、
はい、
町草はその中の実行院という、
あ、実行院という、
はい、お寺でやります。
これは10月7日ということ
ですね。はい、そうですね、
はい、分かりました。ぜひそれは楽しみにさせてもらいたいと思います、
はい、
これまたあの何かホームページとかそういうチラシとかできてくるんですか。
そうですね、はい、町草のオフィシャルのホームページでも告知はしていくので、
はい、
そちらで詳しくはご覧いただけるといいかなと思います、
はい、これは事前申し込みとかそういうようなこと、
あ、そうですね、事前申し込み制になりますのでお願いします。
はい、はい、何名、10名ですね、はいはい、おりました、楽しみですね。こういうことも定期的にされてるということですか、
はい、やっていきます、
はい、ぜひ私も時間があれば参加したいなと思うんですけれども、は
い、ありがとうございます、
はい、今日はこの後東京の方に出張ということ で東京の方では、はい、
またこれも10月なんですけど東京の墨田区というところでも町草のワークショップをすることになったので、
はい
はい、その下見で行ってきます、はい、
もう全国各地へと道草を、はい、町草を広められているということなんですけれども、はい、最後に、先ほど、アプリの開発ということなんですけれども、
はい、
それ以外にぜひこれに取り組みたいというようなことがありましたらご紹介いただきたいんですが、
まあ、本当にこれから、町草の面白さというのをもっとたくさんの人に広めていきたいなという思いがあるので、
はい、
アプリに限らず、はい、例えばテレビ番組であったり、
はい、
本であったり、
はい、
いろんな媒体を使って町草を伝えていければなと思ってますね、
はいはい、ありがとうございました、本当に素敵な取り組みそしてお話ありがとうございました、まだまだちょっとお話いろいろと聞きたいんですけれども、時間の方がやってきました。そろそろお別れの時間になりました、今日のゲストは町草博士の重本晋平さんでした、お忙しいところ本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
皆さんそれでは次回もどうぞお楽しみに。さようなら。この番組は大川水辺クラブの協力でお送りをいたしました。